はい、ぜひじゃあ小学生以下の皆さんは上に行きましょう。
Okay, let's get into the Word of God this morning.
では私たちはここで神様の言葉に移りたいと思います。
Let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
Okay, せーの。Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment.
箴言の4章の6節から7節です。知恵を捨てるな、それがあなたを守る。これを愛せ、これがあなたを保つ。知恵を得ることは最も賢いことである。他に何をしようとも悟りを得なさい。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time today.
天のお父様、今日この時をありがとうございます。
Thank you that we can gather in your name and safety, Lord.
あなたの皆によって安全な場所に集まれることを感謝します。
Lord, thank you that we come with expectation that you want to speak to us today.
そして今日あなたが私たちに語りたいという期待感を持ってこの場所に来ています。
Let your word be planted in our hearts today.
どうぞあなたの御言葉が私たちの心の中に植わりますように。
In Jesus'
name. イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So this series is about making good decisions.
このメッセージのシリーズは良い決断をするというメッセージです。
With wisdom.
それは知恵を使って、
Wisdom that comes and has its roots in God's word.
そして神様の御言葉に根付いた知恵を持って決断するということです。
You know, when we're facing decisions that can take us in two different directions.
後ろのドア開けてください。密にならないように。
Okay. When we're facing decisions that can take us in two different directions,
私たちが何かを決断しよう、決めようと思っていて、これを決めたらこっちに行く、これをあっちにしたら別の道に行ってしまうということがあるときに、
Just like Jesus says, there's a wide road and a narrow road.
それはイエス様がこのようにおっしゃったのと同じです。広い道と狭い道があると。
The wide road leads to destruction. The narrow road leads to eternal life.
広い道は破壊に導き、そして狭い道は永遠の命に導くと。
And many of the decisions we make can add up to lead us in one direction or the other.
そして私たちが下す決断というのもどちらかの道に導いてしまうんですね。
And so how do you make good decisions?
ではどのように良い決断をすることができるのでしょうか。
What's the process you go through to make good decisions?
そして良い決断をするためのするためにはどのようなプロセスを、どのような過程を通ったらいいでしょうか。
Because we need to remember, we talked about this last week.
先週話しましたけれども、
is that the decisions we make in life will always impact the people and the world around us.
私たちが人生で下す決断は常に私たちの周りの人々と世界に影響を与える。
But we need to remember that the decisions we make in life also impact our relationship with God.
そして私たちが人生で下す決断は私たちと神様との関係にも影響を及ぼすんですね。
Are the decisions we're making helping us get closer to God, or is it the decisions we make taking us away from God?
私たちが下す決断は神様に近づくのを助けてくれているでしょうか。それとも私たちがこのことを決めてやることに、このことを決めてやるとそれが私たちを神様から引き離すものになってしまうでしょうか。
You know, there's many people in this world that say, I don't care if my decisions impact someone else, it's my life.
このように言う人がこの社会にはいるでしょうね。これは私の決断だから、その決断によって人に影響があったとしても私は全然そんなことは気にしない、私のには関係ない。
But if you are a Christian,
でももしクリスチャンだったら、
whose life is it?
そのクリスチャンとしての人生は誰のものでしょう。
Who does your life belong to?
あなたの人生は誰に属していますか。
Awfully quiet. Who does your life belong to?
あなたの人生は誰に属していますか。誰のものですか。
Jesus, right?
イエス様のものですよね。
We give our life to Jesus, right?
私たちはイエス様に人生をもうお捧げしたでしょ。
Our decisions impact our relationship with God because our life is His.
ですから私たちの人生は命はイエス様のものだから私たちが人生の中で下す決断はイエス様と私たちの関係に影響を流すんです。
When you surrendered your life to Jesus,
イエス様に人生を明け渡して、
You asked him to be Lord over your life.
イエス様どうぞ私の人生の主になってくださいと頼んで。
Lord means that you ask him to be in control.
ということは人生の主であるということはイエス様に自分の人生を導き収めていただくという意味です。
And the good news is that Jesus has such good life to give you when you give up control.
そして良い知らせというのは私たちが自分の手で自分の人生を支配していこうとするのではなく、イエス様にその統治権をお渡ししたら、イエス様は素晴らしいことを私たちのために準備していらっしゃるんです。
And he gives you purpose that has eternal value.
そして永遠の価値を持った人生の目的をイエス様はくださいます。
He has a purpose for each and every one of you that only you can fulfill.
そして私たち一人一人のためにイエス様は目的を持っていらっしゃって、その目的は私、皆さんしか果たすことができないんです。
And it has eternal value.
そしてそのイエス様からの目的というのは、計画というのは永遠の価値があるものです。
Not just value for now, but value eternally.
それは一時的な価値ではなくて、永遠に価値があるものです。
And so Proverbs 9 verse 10 says, The fear of the Lord is where wisdom begins, and knowing holiness or knowing holy people demonstrates understanding.
箴言の9章の10節はこう言っています。主を恐れることは知恵の始め、清さあるいは清い人々を知ることは悟りである。
I won't go over this because we went over it last week. You can get the podcast for that.
この聖書の箇所は先週話しましたので説明はしませんけれども、それを聞いてない方は先週のポッドキャストに載っていますので、聞いてください。
This is where wisdom begins.
ここから知恵というものが始まります。
Not where it ends, but where it begins.
そこで知恵が終わるのではなく、ここから知恵が始まります。
You know, Proverbs 19:20 says, "Listen to advice and accept discipline."And at the end, you will be counted among the wise.
箴言の19章の20節はこう言っています。忠告を聞き、訓戒を受け入れよう。そうすれば終わりに知恵のあるものとみなされる。
Wisdom is not based on your IQ. Hallelujah.
知恵というのは私たちの IQ には、基づいてないんですね。
Wisdom is based on how you relate to God and apply His word to your life.
知恵というのはどのように神様と関わり、そしてその神様からいただいたものをどのように人生に生かしていくかというものです。
Do you want to be counted among the wise?
皆さん、知恵のあるものとみなされたいと思いますか?
And we have to be willing to listen and apply God's word to our lives.
そうだったら、私たちは神様の言葉を聞いて、そして聞いた言葉を人生の生活の中に生かしていかなければいけません。
And we need to relate and to godly people who are following Jesus.
そしてまた、イエス様に従っていく敬虔な人たちと関わっていかなければいけません。
We need to accept discipline at times.
時々私たちは、訓練というものも受けなければいけません。
But I also think we need to discipline our minds to hear God's voice instead of listening to all the other voices that try to drown out God's voice.
そしてまた神様の声を押しのけようとする世の中的な声ではなく、神様の声を聞くということを鍛錬してやっていかなければいけません。
Listen, if you are a Christian, do you know what that means?
もしあなたがクリスチャンだったら、その言っている今言ったことの意味がわかりますか
？It means we are ambassadors of Jesus Christ.
その意味は私たちはイエス・キリストの大使であるということです。
We are to represent Jesus to the people around us.
私たちの周りの方々にイエス様を表すもの、それがイエス・キリストの大使なんですね。
You're supposed to represent Jesus to your family.
自分の家族にイエス様を表すもの、代表するものであるべきです。
To your coworkers.
仕事場の同僚の人たちと、
To the person at the checkout line.
また、スーパーのレジで同じ列に並んでいる人に対しても、イエス様からの大使であるべきです。
You are ambassadors of Jesus Christ wherever you go.
どこにいても私たちはイエス・キリストの大使、使者であるべきです。
Jesus makes his appeal to the world.
イエス様は世の中の人たちにこのことを訴えています。
To know his love.
それは私の愛を知ってくださいと。
To know his power.
また私の力を知ってください。
To know the power of forgiveness.
そしてまた許しの力を知ってください。
Through you and me.
それはまたそのイエス様が訴えているのは世の中の方に訴えているのはあなたを通して私を通してイエス様の愛を知りなさい癒しの力を知りなさいと言っているんですね。
And we do that partly through the wisdom and the decisions we make in life.
そしてそれは人生において私たちが知恵を用いて下す決断を通してすることがあります。
That we live, that people see that we are living a stable lifestyle.
それは周りの方々が私たちの人生は安定している。
Would you say that your Would you say that your lifestyle is stable?
皆さんどうですか？自分のライフスタイル、人生というのは安定していますか？
What do I mean by that?
でもその人生が安定しているというのはどういう意味でしょう？
People need and they want to see that our faith makes a difference.
人々は私たちのイエス様に対する信仰が私たちの人生において違いをもたらしているということを見たいと思っています。
It makes a difference in how we act and how we react.
私たちがどのような振る舞いを行いをするか、私たちがどのような反応をするか。
You know, people watch you to see how you interact with others in life.
人々は私たちが周りの方々と周りの方々とどのように関わっているかというその様子を見てますよ。
You have influence even when you don't say anything.
そして何も言葉を言わなくても何も言ってない時にも私たちは周りの方々に影響を与えています。
Even how you respond to the hardships of life express stability in God and His Word. Can expressHow you respond to hardships can express stability.
Stability. 私たちが困難に直面するときに、それにどのようにそれをどのように取り扱ってどのように乗り越えていくかというその方法が方法を通して私たちの人生がどれだけ安定しているかということがわかります。
But the problem is that many people live by their emotions, by their feelings in the moment.
でもそのような時に問題となることは多くの人は感情に基づいて生きていってしまうんですね。
You know, Anna Lynn was talking about this morning that they were all emotional about, oh yeah, let's go to the Philippines.
今朝アナリンさんもその証をしてくれましたけれども、もう本当にちょっと気持ち的になって、もう感情的になって、じゃあフィリピンに行こうってこういうふうになってしまった。
But wisdom would say, what does the Lord have to say?
でもそのような時に知恵というものは私たちにこう語りかけます。そのような時に神様はあなたの気持ちは高ぶっているけれども神様は何と言っていますか？
Wisdom would say, what is the timing right? Think about the timing.
知恵は私たちにこう言うんですね。今のタイミングはどうですか？今が行くべき時なんでしょうか？
People really need to see stability in our lives.
人々は私たちの人生がどれだけ安定しているかということを見る必要があります。
People who say and do what they believe.
それは自分が信じていることを実行する人々。
That's the people who have stability, that they believe in God's word. They say they believe it and they actually do what they believe.
安定している人生を送る人というのは自分が信じることを言って、そして言ったことを実行する人です。
That even when we're having a hard time doesn't mean it's okay to get angry at others because we're having a hard time. Just because we're having a hard time doesn't mean that we should be getting angry at others.
自分が辛いところを通ってるから、だから人にすぐ怒りをぶちまけてもいいんだよ、じゃないんですね。
See, many people live by their emotions.
多くの人は感情に基づいて生きてしまいます。
And emotions are very fickle and unpredictable.
しかし気持ち感情というのは本当に移り変わりが激しい予想もできないものです。
Many people, depending on how they're feeling that day, they're either way up or they're way down in life.
もう気持ちに動かされて感情に基づいて生きてしまうと、一日のうち今はもうすごくいい気分で、またちょっと経ったらすぐに気持ちがダウンしてしまう、落ち込んでしまう。
If they're feeling really happy, they can be nice to everyone.
で、本当にハッピーな、いい気持ちが、感情が本当に嬉しい気持ちになっていると、人々にも優しくできたりとか。
If they're feeling down, leave me alone. でも
落ち込んで、落ち込んでると、もう人々にも、人に対して、あ、私ほっといて、もう何もしないでっていうふうに、こうような反応してしまうんですね。
What we say in English, we say they're barking at everyone.
Just like 人々にこう、もう吠えて、自分の感情を ぶつけてしまうっていうふうに英語では言うんですね。
Because their emotions, either their emotions are up here or their emotions down here, and it affects every area of their life.
というのは、感情というものは、感情が高ぶっている、感情が高ぶっていい気分がしている、落ち込んでもダウン、落ち込んでしまっているというものですから、だからそれが自分の人生、また周りの人たちに影響を及ぼしてしまうんですね。
People get in a bad mood because the weather's not good today.
今日は天気が悪いからって、もう気分を害している人もいますよね。
Because they didn't get to eat their favorite food today.
今日一番食べたかった食べ物が食べれなかったからって、もう気分を悪くしている人もいますよね。
Because their spouse wouldn't let them buy something that they really wanted to buy.
欲しいものが買えなかった、自分の結婚相手からダメだって言われたから買えなかったから、もう気分が悪い。
Or someone took their parking spot at the supermarket.
スーパーであそこの駐車場に止めようと思ったら誰かに取られちゃった。
And their emotions are either up or they're down, and they respond to people depending on their emotions.
ですから安定してない人はそういうことがあると、もう本当にいい気分になったり、気持ちが落ち込んだり、
Listen.
そうしてしまうんですね。
Do you know what a yo-yo is?
皆さんヨーヨーしてますよね、こうやってやるやつ。
Do you know what a yo-yo is? Raise your hand if you know what a yo-yo is.
知ってますか、ヨーヨー、
okay.
ヨーヨーこうやって遊ぶやつね。
God doesn't want us to be a yo-yo Christian.
神様は私たちがヨーヨーのようなクリスチャンになることを望んでいません。
Up one day and down the next, depending on how we're feeling.
その日の気分によって、今日は気分がいい、機嫌がいい、今日は落ち込んでる。そのようなクリスチャンになることを神様は願ってません。
He wants us to have stability in our lives.
私たちの人生を、私たちが人生を安定させることを神様は望んでいらっしゃいます。
Stability in our emotions.
また感情においてもこう安定していく。
It doesn't mean that we can't feel deeply what's happening in our lives.
だからといって今人生に起こっていることに対して何かを感じてはいけないとは決して言ってません。
But we don't treat people and we don't make decisions based on our feelings.
でも自分の感情、気持ちに基づいて、決断を下したりとか、また人に関わったりということはしないようにということです。
Amen. God wants us to live with making good decisions with wisdom from His Word.
神様は神様の御言葉に基づいた知恵を使って私たちが決断することを望んでいらっしゃいます。
See, we need to respect God's word.
私たちは神様の御言葉、聖書の言葉を重んじるべきです。
Do you trust His word for your everyday life?
毎日の生活においてのおいて、神様の言葉を重んじているでしょうか。
When you put your trust in God's word, that's where peace can come into your emotions.
神様の言葉に信頼するときに、初めて私たちの感情の中に、心の中に平安がやってきます。
Don't let feelings control your life.
ですから自分の気持ち、感情によって自分の人生がコントロールされることがないようにしていきましょう。
But let the Holy Spirit, let your trust and faith in God control your lives.
でも私たちのイエス様に対する、神様に対する信仰によって私たちの人生を治めてもらいましょう。
Proverbs is full of practical wisdom on how to interact with others.
聖書の中の箴言というのは、私たちが周りの人とどのように関わったらいいかという知恵がいっぱい書いてあります。
So to make good decisions based on God's wisdom,
ですから神様の知恵に基づいて良い決断をするためには、
and not based on our emotions in the moment,
その時に自分が感じているその感情によって決断をするのではなくて、
we must be willing to surrender our feelings and our emotions to the Lord.
私たちはイエス様に、主に 自分の感情も明け渡すんですね。
Let him be Lord over our emotions.
私たちの気持ち、感情においても、イエス様どうぞあなたが治めてください、主でいてくださいと頼むんです。
Because God wants to redeem, He wants to restore your emotions.
というのは神様は私たちの感情をもあがないたいと願っていらっしゃいます。
God's word and His wisdom can be a border around your life that protects you.
そして神様の御言葉、聖書の言葉がそこから来る知恵が私たちの人生の周りを囲む線となって、その線の中に生きるときに私たちは安全に生きることができます。
But when you make emotional decisions, you go outside that border, and that's where it's dangerous.
でも私たちが感情、気持ちに基づいて決断をしてしまうときに、私たちは神様が作ってくださったその境界線の線からはみ出てしまって、危険に身をさらすことになります。
The border is not there to keep you from enjoying life. The border is there to keep you so you can enjoy life.
神様からの境界線というのは、私たちをそこに閉じ込めて人生を楽しませないようにするのでは決してありません。神様は境界線を作って、その中で私たちが人生をフルに楽しむことができるようにと願っていらっしゃいます。
If we are a Christian, then we should desire to make decisions with His wisdom.
ですから私たちがクリスチャンであるのならば、イエス様の神様の知恵に基づいて決断をするべきです。
You know, when we first get saved, we get very excited about what God wants to do.
私たちはイエス様を信じますと言って信じて救われてクリスチャンになった時に、ああ神様はこれから私の人生何をしてくださるんだろうってすごくワクワクするんですね。
We get excited about what He's done in our lives.
そしてまたこんなに素晴らしいことをしてくださったというそのことを思い出す時にとてもワクワクするんですね。
But sometimes as we grow as a Christian, sometimes we can grow away from God.
でも時々クリスチャンとして生きていって成長していくにもかかわらずだんだん神様から離れてしまうことがあるんですね。
And our desire to please Him above all else kind of gets pushed back because of all the pressure from the world.
そしてまた世の中からいろんなプレッシャーがやってくると、イエス様をまず第一にしてイエス様を喜ばせて生きていこうという気持ちがこうなくなってしまうんですね。
So we have to stay surrendered no matter what's happening around us. We need to stay surrendered to the Lord.
ですからそうならないように世の中で何が起こっていても私たちはイエス様は私は自分の人生をあなたにお捧げして明け渡しますと決めてやらなければいけません。
It's easy to get excited when something's new.
何か新しいことが起こるとおワクワクするんですね。
And seems easy to do.
そしてそれがすぐにできるような気持ちになります。
Sometimes when we get first saved, it justFeels like we can do anything for the Lord.
イエス様を信じてクリスチャンになりたての時は、もう何でもイエス様のためにできるんだっていう思うんですね。
And we don't realize that the Lord also said that you will face tribulation in this life.
でもこのことを忘れてしまいがちです。あなたは人生において困難に患難に直面しますよとイエス様が言ったこと。
And what are you going to do when you face that tribulation?
ですからそのような困難とか困難難しいことに直面した時に皆さん何しますか?
Well, if God's wisdom is a protection border around you, you can do many things.
神様からの知恵の言葉、聖書の言葉というのは私たちの境界線となって私たちを守り、また私たちは多くのことをすることができます。
Choosing to do the right thing even when your feelings say I don't feel like it.
そして自分の気持ちではやりたくないと思っても、でも正しいことをすることができます。
And what the verse we read earlier said, knowing holy people, getting involved in a spiritual community is so important.
そして先ほど箴言の中で読みましたけれども、聖なる人々ということは、クリスチャンのコミュニティに入ること、彼らを知ることは大切だ と読みましたけれども、クリスチャンのコミュニティ、共同体の中にとどまることは大切です。
And really, the more you live by God's word, the more you surrender your life to Him.
神様の言葉に従って生きていく、行けば行くほど、また自分の人生をイエス様に明け渡せば明け渡すほど、
the more you choose to get real intimacy with Jesus,
そしてイエス様と親密な関係を築けば築くほど、
you'll find your treasure in Him rather than trying to find treasure somewhere else.
他の場所ではなく、イエス様の中に宝を見出すことができます。
Let's ask the Lord to be Lord over our emotions. Amen.
ですから私たちの気持ち感情をもイエス様の中でもイエス様に主になっていただいて収めていただきましょう。
You know, in the coming weeks we're going to talk about five steps or five processes, five questions that we can ask ourselves to help us make good decisions, godly decisions.
私たちが正しい決断、神様の御心にかなった決断、敬虔な決断をするための5つのステップ、5つの質問ということをこれからまたお話ししていきますが、
And if you will apply these,
そしてそれを人生に生かしていくならば、
to your life, it will become a protection border around your life.
それが自分の人生の周りに守りとなる境界線になってくれます。
It doesn't promise an easy life.
それによって、人生が楽になるとは約束しませんが、
But it does promise a blessed life.
祝福された幸いな人生は約束されます。
Because these five steps, these five processes are based on the Word of God and His wisdom.
というのは、このこれからお話しする5つのステップ、5つのプロセス、過程というのは、神様の御言葉に基づいたものだからです。
Proverbs 4, 6 and 7 says, Don't turn your back on wisdom, for she will protect you. Love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment.
箴言の4章の6節から7節。知恵を捨てるな。それがあなたを守る。これを愛せ。これがあなたを保つ。知恵を得ることは最もか最も賢いことである。何をしようとも悟りを得なさい。
Do you know what gets in the way of good judgment?
良い悟りを邪魔するものは何だか知ってますか?
Selfish desires.
それは良い判断、悟りというものを阻むものは自己中心的な願い、思いです。
Selfish desires that make you make emotional decisions about life.
また自己中心的な自分だけしか考えない
selfish desires that lead to emotional decisions that we make in life.
That will make your life. Self-desire.
Selfish desires makes us make emotional decisions.
自己中心的な思いとか自分しか考えない願いというのは私たちが感情に基づいた決断をすることに導いてしまいます。
Can we ask the Lord to forgive us for making selfish decisions in life?
自己中心的な決断をしてしまったことを神様に許してくださいと祈れるでしょうか?
Can we commit ourselves to asking God to help us make wise decisions in life?
そしてまた人生において知恵のある決断ができるようにと神様に助けていただき、それをすることを決めてやっていくでしょうか?
Let's ask the Lord to forgive us for selfish desires and ask Him to give us the desires of His heart.
そして自己中心的な自分しか考えない願いを持って決断してしまったことを神様に許していただいて、神様の願いが自分の願いになるようにと祈りましょう。
God's wisdom doesn't always make sense to human thinking.
神様からの知恵というのは時々ですね。人間的な考えには意味が通じないことがあります。
To human ideas. Because God's ways, the Bible says that God's ways are so much higher than our ways.
その理由は私たちの道よりも神様の道ははるかに高いと聖書は言ってるからです。
God's wisdom is very practical.
神様の知恵というのはとても実践的なものです。
But many times it takes great courage and faith to apply it to our lives.
でもそれを人生に生かすためには多くの時勇気と信仰がいります。
But the more you step out in faith and do it,
でも信仰によって一歩を踏み出してその知恵を生かしていけばいくほど、
the more your life will become stable.
人生がもっともっと安定していきます。
And you won't be a yo-yo Christian.
それによってヨーヨーみたいなクリスチャンにはなりません。
Because the Bible is 100% true and is wisdom for our everyday living.
というのは聖書の言葉は 100% 真理であり、私たちの人生に生かすことができる知恵が書いてあるからです。
But the only way to get wisdom is to humble ourselves.
でもそこから知恵をいただくためには、まず最初に私たちはへり下って、
and commit ourselves to getting wisdom from God.
神様から知恵をいただくんだと決めてそれをやっていくことです。
The more we do,
それをすればするほど
the more stable our lives will become.
私たちの人生がもっともっと安定してきます。
It takes courage.
でもそれをするのには勇気が必要です。
Like I said, it doesn't always make sense.
先ほども言いましたけれども、意味が通じないなと感じることさえもあるんですね。
In human thinking, tithing does not make sense.
それは例えば十一献金という言葉を聞いたら、人間の考えによると、どうして意味が分かんないって思うでしょう。
How can minusing 10% from my salary increase my blessing?
自分の給料から 10% を神様に捧げたら、10% がなくなるっていう意味だから、それによってどうして私の人生は祝福されたものになるんだろうって思ってしまうかもしれません。
Doesn't make sense, right?
意味が通じないですよね。
Let's be honest, it doesn't make sense.
正直になるとマイナス 10% がどうしてもっと祝福なんでしょうか。
But that equation is not considering what God thinks.
でもそれを考えてしまうと神様の考えとは合わなくなってしまうんですね。
God says, His wisdom says, if you do that, you will be blessed.
神様の知恵というのは、あなたが 10% 忠実に神様にお返しするならば、あなたはもっと祝福されます。
If you don't think that's true, ask a single mother like Thelma.
もしそのことが、本当かな、本当には思えないと思ったら、母子家庭で本当に一生懸命生きてらっしゃるテルマさんに聞いてください。それが本当なのか。
You don't want to take my word for it.
私の言葉を信じられなかったらね、本当に母子家庭で、ね、シングルマザーとして生きてらっしゃるテルマさんにそれが本当かどうか聞いてください。直接。
She has a great testimony.
とても素晴らしい証がこの経済に関して、テルマさん持ってらっしゃるから。
God's wisdom doesn't always make sense to human thinking.
だから人間の考えから見ると神様の知恵というのは時々意味が分かんない、意味が通じないと思うことがあるでしょう。
But his wisdom is higher than human wisdom.
でも神様の知恵は人間の知恵よりもはるかに高いものです。
Would you want to serve a God whose wisdom was no more than your own?
自分の知恵以上に知恵を持っていらっしゃる神様に使いたいと思いますか。
Would you want to serve a God whose wisdom was no deeper than your own wisdom? It's not deeper, right?
自分の知恵よりも浅い知恵を持っている神様がいたら、そのような神様に仕えたいと思いますか？
Your wisdom and God's wisdom, it's the same. Why would you want to serve a God like that?
もし自分の知恵と神様の知恵が同じレベルだったら、そのような神様に仕えたいと思いますか？
I would be in trouble.
もしそのような神様に仕えていたら、私にはトラブルがやってきます。
But God's wisdom is so much higher than
our wisdom. でも私たちの神様の知恵というのは、私たちの人間の知恵よりもはるかに高い、はるかに素晴らしいです。
But it takes courage and it takes faith to apply it to our lives.
でもその神様の知恵を自分の人生に生かしていこうと思ったら、それには勇気もいるし信仰もいります。
Amen. Amen. Let's ask the Lord to help us surrender our desires to Him.
自分の願いをも神様に明け渡すことができるように祈りましょう。
To surrender our emotions to Him.
また自分の気持ちさえも神様にお渡しすることができるように。
And receive His wisdom.
そして神様の知恵をいただけるように。
Ask Him to help you step out in faith to apply His wisdom.
そして神様の知恵を生かすことができるように、人生に当てはめることができるように、神様どうぞ信仰をください。
Amen. Amen. Let's pray together.
お祈りしましょう。
Father, I thank you, Lord, that your wisdom is higher than our wisdom.
天のお父様、あなたの知恵は私たちの知恵よりもはるかに高いものでありますから感謝します。
Lord, we don't always know what to do.
私たちはいつも何をするべきかが分かっているわけではありません。
And even when we know what you want us to do, sometimes it's very hard, Lord.
そしてあなたが望んでいらっしゃることが分かっていても、それをすることが難しいことがあります。
Lord, give us a deeper trust in you and your word.
そしてあなたに対して、そしてまたあなたの御言葉に対してもっと深い信頼を持つことができるように助けてください。
Help us to walk by faith and not just by sight.
そして目に見えるところではなく、信仰によって歩むことができるように助けてください。
And that we would grow in your wisdom.
そしてあなたのそうすることによって、 あなたの知恵の中でもっともっと成長できますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Have a good life group.
今日はライフグループです。皆さん楽しんでください。
If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。一緒にお祈りしましょう。